ラジオやプレーンをポッドキャスティング。
ラジオやプレーンフォーポッドキャスティングをお聞きの皆様、こんにちは。今日は、ゲストに稲見さんに来てもらってます。こんにちは。
こんにちは、稲見です。
どうです。2回目ですね、これで。はい。前回も、映画とかのプロモーションビデオの話してもらって、はいはい、今日はまた映画の話をちょっとしてもらおうかなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
あのオールドサーモンの映画で、はい、稲見さんの役、黒い装束の女ですよね、はい、これがまた深緑さんとの関係がちょっと分かんないんですよね、はい、謎なんですよねこれ。
娘なのか過去の深緑さんなのか
分かんないです
よ、ね、分からない。
現場ではどうだったんですか。現場の時は、はい、撮影してる時はなんかこう、はい、どういう風に役作りしてくれみたいなとかってあったんですか。
最初はなんか娘かなみたいな感じがあったんですけど、はい、なんかいつの間にかなんかこう変わってったっていうか別に娘じゃなくてもいいんじゃないかみたいな、昔の自分みたいな感じで行くのかなみたいな、ちょっとその曖昧なところがまたなんかこういいんじゃないかなっていう感じになってて。
なるほど。あとは北直樹さんっていうバイオリニストの人が出てて、はいはいはい、それでその人とこうなんて言うんでしょうね、映画の中でこう、はい、結ばれていくストーリーなんですかね、あれストーリー的に。
そうなんですかね、見てのお楽しみ結ばれない方向ですね。
ああ、うん、やっぱり悲劇なんですかね。
悲劇ですかね。で最後あーとかみんなで叫んでこうザバー涙みたいな感じなんで、うん、
でも試写会というかできたのを見た時に、はい、なんかすごい不思議だったじゃないですか。これになったんだみたいな、撮ってたのが。
ああ、そうですね。もうなんか完成見たら、あ、こうなるんだっていう、もう本当。
なんか撮影の時に、はい、なんかこう一番印象的なこととかありました？なんか興味深かったというか。
北さんのバイオリンをこう、はい、撮った時があって、その3分ぐらい好きに演奏っていうして、はい、そこを流しますっていう音を撮った時に、北さんの弦じゃなくて、そう、なんていうの、こっちの、
こっちの弓の方ですね。
弓の方が、はい、こう切れるんですよね。こうわーって弾くと、でも終わった時にはもう何本か切れてて、はい、すげーと思って。いやでもすごい、もうかっこいいですね。
確かにバイオリンはかっこいい、はい、うん、あの人めちゃめちゃうまいですよね。
そうですね、なんかすごい、もうここの何ですか、挟むところ、うん、もうなんかこう何ていうんですかね、こうすごいですよ、
こうなこういうのが、
はい、ここに、あ、バイオリンにしとってこうなんだ。
へえ。
でも演奏したらもうすごい、もうかっこよくて、もう口開きっぱなしみたいな、すごい、もう釘付けでした。でも、
北さんも新作が出るんですよ。
あ、そうなんですか。
バイオハザードっていうアルバムなんですけど、はい、それ5月末かな、なんで、まあ、楽しみにしてます。
はい、聞きたいですね。
そう、それも最近売り出し中というか、
はい、
なんだ、5月末だから、うん、今そう、制作が遅れてるんだ。大変ね、カツカツのスケジュールになっ
ちゃって。お忙しいんじゃないですか。
5月末、CD の方はね、できてるんですけど、はい、なんかジャケットとか、そういうのを作るので、ね、今、手間取ってて、
はいはい、
なんか中に入れる写真とかをちょっと用意するのに、今、時間かかってるんですよね。
すごい。北さんのバイオリンは本当、素晴らしかった。
それって、なんでしょうね、バイオリン。あれも即興だから、踊ってるシーンとかも弾いてるんですよね、実際。
そうですね、うん、私が踊っているところで後ろに北さんが演奏してっていう、うん、
踊ってるところをなんかこうマフラー巻いた稲見さんがこうなんかこうやって行くところが結構好きなんですよ。踊りがなんか
赤い紐を持って、そうですね、踊ってるところ、私もあそこ好きですね。
なんかいいですよね、雰囲気が、
はい、即興と即興同士だったんで、
あ、
そのなんかまた面白いところで、 おこう来たかみたいな、そしてこれだみたいな、すごい楽しかったですね。
そうか、あとはあの北さんをこう街の女と奪い合うシーンというか、あれの登場シーンがあの正面からのやつじゃないですか、はい、あれもなかなか結構好きなんですよ。
あ、そうですか、よかったです。
なんか正面っていうのが逆に新鮮ですよね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
真正面なの。なるほど。木村先生のどうですか、印象は。
木村先生はすごいもう自由にやってくれる、うん、なんだろう、もう好きにやらせてもらえた感じで、うん、すごい。でもあのやっぱ撮ってる時はこうちょっと細かいところもあるじゃないですか、はい、もうちょっともうほんの半歩、もう何センチ右とか左とか、はい、映像になるとそういうのがあったりとかしてて、でもそういうところは細かいけど、そのなんていうの、表現っていう意味では、はい、もうなんかやってみてっていう。
あ、結構勉強になりました。
そうですね、すごい。なんか自分の中ではどうしたらいいのかなっていうこともあったんですけど、はい、でもなんかこうかな、ああかな、自分の中でちょっと探りながらやってみてっていう感じで。
へえ、結構大変そうだな、なんかそのいきなりっていうか現場でやってみるっていうのは。
あ、でもそれもまた面白いですね。なんかカチカチカチカチにこうなんていうんだろう、決められたものをこうしてああしてっていうのとはまた違う感じなんで。
そうなんだ。即興であのダンス作る時とかってやっぱりこう型みたいのがある程度あって、そこからこう自分で選んでいく感じなんですか。
やっぱ曲聴いてその
全体的な
の、全体的なイメージをこうどういう感じに持っていくかっていう、自分の中で考えて、
でその後はもう体がこう自然に動くんですか。
まあ、体は自然に動きます動きますっていうか、なんかもうなんかなんて言うんだろう、コンテンポラリー系っていうか、そのなんて言うんだろう、その曲を聴いてモダンみたいな感じにこう動く、なんて言うんだろう、もう気持ちのままに動くみたいな。
あ、へえ。
ダンス好きなんですね。
ダンス好きなんですよ。だからそれででもやっぱり。なんでしょうね、普通のダンスがやっぱできなくて、あんま運動神経良くないんですよ。だから変なタコダンスみたいな、タコダンス、タコ踊りっていうか。
でもなんかスポーツとか運動ができなくてもダンスを踊れるっていう人とかいるんですよね。
ああ。
なんか運動神経が悪いのにダンスを踊るみたいな。なんかよくわかんないですけどね。
そうだ。でも俺あのよくできたな、よくできたなっていう。なんか思いついちゃったんですよね。
私ちっちゃい頃からバレエをやってて、小学校1年生の時にバレエを始めて、で 中学からジャズを始めたっていう感じで。
あ、へ、あ、でもあのクラスに何人かいますよね、バレエやってる。
そうですね、うん、でもなんかあのダンスを始めるとやっぱり基本はバレエに戻るってなんかみんな言うんですけど、なんかヒップホップとかそういうところが入ってもなんかきっかけはそれでもなんかダンスをやっていくとなんかこうバレエにやっぱり原点はバレエだってみんな言うんですけど、はい、私基本 その原点から始めちゃってるからなんかそう言ってる意味がちょっとよくわかんないんですけど、でもなんかあ、じゃあバレエから入ってよかったのかなっていう。
へー、なるほど。まあ、ちょっとバレエの話で盛り上がったところで、
はい、
ちょっと音楽を聴いてみましょうか、はい、今日も、今日は、アナログマンですね、はい、どうぞ。 ピアニストがいるんですよ、はい、それの人の別名義っていうんですよ、あの変名っていうか、はい、本名じゃなくて、はい、アナログマンっていう名義で出した CD みたいな感じで、なんでしょうね、ちょっとクラブ系みたいな、なんかヴィンセント・ギャロとかって聞いたことあります？
な
んか、
ないですね、
なんかアメリカの俳優っていうのか、なんか結構変わった俳優で、でなんか音楽もやってて、自分の家にこう昔の機材をこう集めて、50年代とか60年代の古い、それで音楽やる人がいるんですけど、
でもなんか私結構こう、なんて言うんだろう、普通に歌を歌ってるっていう、はい、なんていうの、そういう曲が好きで結構聴いてるんですけど、はい、やっぱ音楽だけっていうのもいいですね。
ああ、インストもいいですよ、
うん、そうですね、うん、
あ、普段どんな音楽聴いてるんですか？
ジャンルとかちょっとわかんないですけど、うん、J-POP になるのかな、なんか愛さんとか好きで、
はい、
すごいなんか結構歌詞がいいっていうので、うん、
なんか新曲出るらしい、ちょっとヤフーニュースで出てたんですけど、
絶対絶対聞く。
あの人って去年とか一昨年ぐらいですよね。
そうです、最近ですね。そう、やっぱね、歌詞聞いて、あ、いいな、そうそうそうみたいな。
あ、へえ。
でも昔なんかはこうドリカムとか好きで、
あ、はい、いや、その流れなんです
かね。小学校の頃とか、そう、結構歌詞がいいじゃないですか。そう、でも歌詞聞いて、もう、あ、いいな、そうそうなの、そうそうそうね、みたいな。
あ、
超共感するみたいな。
やっぱ歌詞重要ですね。
やっぱ歌、メロディーとかその雰囲気とかも重要ですけど、私ちょっと歌詞重視で。
なんか自分の場合は結構あの高校生ぐらいから洋楽聴くようになって、歌詞わかんない、でその後大学ぐらいからもうあんまり歌物じゃないのを聴くようになったんで、そう、なんかあの歌詞聴いてたのはなんかどういう聴き方してたっけなって。
そうですよね。そう、でも英語とかね、なんか洋楽聴いてると全然わかんないから、あー、ふーんみたいな。
確かに。そうか、じゃインストはあんまり普段は聴かないですね。インスト
普段あんまり聞かないですね。
まあ、これを機会に。
そうですね、なんかいいなと思って。
あ、インストも結構いいですよ。
家とかであんまり音楽聞かないんですよね。でやっぱ歌詞を聞いちゃうと、もうそれを聞くっていう風になっちゃうと、うん、こうなんていうんだろう、ずっとこう流しとくっていうことができないタイプなんで、私って。だからなんかそうやってこういう風にインストとか流しとくのもいいかなと思って、うん、ちょっと聞いてみます。
いいえ、もうぜひ。
はい、
確かに音楽流しておかないかもしれないな、うん、そうかそうか。あと、そうですね、音楽と来たんで、
はい、
なんか次どんな映画が好きなんですかみたいな、こういう定番な質問で。
映画ですね、ね、なんて言ったらいいのかな、
なんかこう、何ですか、アクション系なんですか。
アクション系っていうのかな、なんか、マイノリティリポートとか、なんだろう、ペイチェックとか、何系っていうのかな、
なんかハリウッドの。
そうですね、なんか謎解きが入るみたいな。
そう、マイノリティリポートちょっと残念ながら僕はまだ見てないんで、なんとも話せないところが辛いですね。なんか少林サッカーとかって見ました？
見ました。まあ、あれも好きですよ、すごい。
あれすごい面白いですよね、あれは。少林サッカーはあの本当あそこまでこう笑いで、
うん、そうです
よね、絶対どっかで脱ぐよなと思ったんですよ。どこで脱ぐんだろうと思ったら、最後の最後まで取っといて、
美味しいとこ一番最後に残しといて、
最後まで、わ、ここで脱いだよと思って、脱いだっていうか脱げちゃったんです
よ。脱げちゃった。でもアクションも好きで、なんだろう、なんかあったかな、見たりとかもしますけど。
香港ものですか？香港ものはあんま、
なんだっけ、あのジャッキーチェーンとか。
あ、ジャッキーチェーンとかですよね、
うん、好きでした、昔好きでよく見てましたね。ジャッキーチェーン、あの下敷きとか持ってました、ジャッキーチェーンの下敷きとか。小学校の時にジャッキーチェーンの下敷き持って、あれみたいな。
へえ、小学校の時なんか俺ドラえもんとかばっか見てたかもし
れない。今ね、でもドラえもん声変わっちゃってね、初めて声変わったから見た時に、 あれ、ドラえもんじゃない、あ、でもドラえもんが出てるみたいな。
あ、へえ、俺まだ変わってから見てないんですか。
あ、そうですか。
見てみよう、
うん、
全員変わったんですよね。
そうなんですよ、
高齢化のため。
そう全員変わって、へー、なんかドラえもんじゃないけど、ドラえもん、え、あー、のび太くんだけど、え、のび太くんじゃない。
へえ。でも見たいな。でも金曜の7時、
金曜の7時
家にいないから見てないよね。そう、ドラえもんとか最近全然見てないなと思ったら、確かに金曜の7時家にいるわけないもん。ビデオでも撮らない限り。
じゃあビデオ撮ってみてください。ドラえもん予約みたいな。
でも確かに見たいな。ちょっと気になりますね。じゃああとなんか告知とかあります？最後。
一番近いので、5月の13日に
5月の13、
はい、東京オペラシティコンサートホールで、オペレッタフェスタのウィーン敵というオペラにダンサーとして出ます、
はいはい、これはあの下にもテキストで載せる予定なんで、
はい、じゃあぜひそちらの方見てください。
じゃあどうも今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオエプレーンフォーポッドキャスティング。